今日は創世記の18章16節から22節までです。創世記の18章16節から22節。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていた。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アメン。昨日の箇所では、主は3人の旅人に身を移してアブラハムの前に現れ、そしてサラを取り扱ってくださいました。サラはこの時実際に 主が来てくださって、そしてそれまでサラは王女らしからぬ本当に卑屈な信仰、もう自分は年を取ってしまった、何の喜びを見出せない、でそれで力なく笑うしかなかった。そのさらに主は、あなたはなぜ笑うのかと、死に不可能なことはあろうかと言って、そしてサラの信仰を再び元通り戻してくださり、いやそれ以上に本当に王女らしく、サラは約束を待つものへと作り変えてくださいました。で主はそのまま、去って行こうということではなく、ある目的も持ってこの3人はさらに旅を続けました。でその人たちはこのアブラハムの歓待を受けた後からそこを立ってソドムの方を見下ろす方へと登っていきました。でそこにアブラハムも見送るために彼らと一緒に歩いていきました。アブラハムがこの時もし主とお別れをしていたら、まあ、今日の箇所はなかったことでしょう。アブラハムもこの彼らについて行って一緒に歩んでいきました。主が行かれるところに共に行って、そして歩むこと、主からさらに示しやまた祝福をいただくには主と共に歩むことが必要です。でそうしてアブラハムもこの主と共に歩んでいるうちに主は考えられました。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。主はこの時隠しておけたんですね。これからやろうとすることを、これからやろうとすることとはすなわちソドムとゴモラを調べて、そしてもし主の計りにかなっていなければこのソドムとゴモラを滅ぼそうということです。で、 主の中に何もアブラハムとこんな相談をしなくても主、ね、全能なるお方で、そして御心を必ず遂行されるお方ですから、何もアブラハムに話す必要はなかったんではないかと皆さん思うかもしれませんけれども、でも主も生徒と主の友とその御心を明らかにし、そして相談をされるんです。で、それはその理由を、18節と19節に書いてあります。その理由は、アブラハムは必ず王になる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。つまり神様に近いものとして、神様に祝福されたものとして、またこれから栄えていくべき強い国民となるこのアブラハム、もうこの時点ではですね、アブラハムそういうふうになると決まっているんです。日本語の聖書では、まあ、必ず大いなる国民となるなりとの未来形で書かれていて、まあ、希望的観測的なふうにも読めるんですけど、でも英語の聖書を読んだらですね、もう確定していることがはっきりと分かっているんです。もうこの時点まだアブラハムにはイサクが生まれていません。大勢子供はいません。でももうそうなることは確定しているんです、神様の中では。で、19節、私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。つまりアブラハムがこれから生まれてくる子にしっかりと主の道を守らせ、また正義と公正を行わせる、そのためにもこのように、まあ、ソドムとゴモラを滅ぼすか滅ぼさないかというその神様の意図をしっかりと伝えるべきだと思ったからですよね。神様は正義と公義を行われるお方です。実際ですね、アブラハムはその、まあ、明日の歌詞なんですけども、25節の後半に、まあ、全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんかと、主が正しいお方であり公義を行われるお方であることを盾にとって神様に申し立てます。実際にアブラハム自身が本当に正義と公義とは何か、主が喜ばれることは何かということをここではっきりと本当に身をもって体験するために神様はアブラハムにその身思いを告げられた、まあ、それもまた理由のうちの一つでしょう。ただやはり何よりの理由、それは神様は悪人を滅ぼすことは本当は望んでおられません。エゼキエル書のですね、18章23節こう書いてあります。エゼキエルの18章23節、私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。21節にはこう書いてあります。しかし悪者でも自分の犯した全ての罪から立ち返り、私の全ての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯した全ての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。神様は悪者の死を願っておられません。だから主はさらにこの18章の31節32節こう言っております。あなた方の犯した全ての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。 私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の見つけだから悔い改めて生きよ。主は人に生きることを願っておられます。悔い改めて生きようと。主は誰も死ぬのを喜ばれないお方だとここで明確に述べております。だから神様は一人でも自分の側に立って、そして取りなしてくださる、取りなしてくれる神の友を求めているんです。アブラハムは神の友であると詩編にも書いてありますし、またヤコブ書にも書いてあります。事実神様はアブラハムを友として立ててくださっております。神様は破れ口を繕うものを望んでおられます。友として対等に話し合って、心を腹を割って話して、そして自分の思い、それとそれに同調というか自分に対して言ってくれる人を望んでいます。同じエゼキエル書の22章30節にこう書いてあります。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。それで私は彼らの上に憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。神である主の見つけ。この予言はイスラエル、悔い改めないイスラエルに対する予言でしたけれども、しかしソドムに関してはアブラハムが破れ口を繕う者として立ってくれました。だから神様はアブラハムが、これからアブラハムは神様の前に立って交渉するんですけれども、神様は喜ばれたことでしょう。よくぞ取りなしてくれた、よくぞソドムに行く自分の前に立ってくれたと。創世記18章20節では、その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。きっとアブラハムからすればですね、甥のロトがいます、ソドムには。だからこの神様がその御心をアブラハムにつけてくださった時、本当に血の気が引くような思いがしたでしょう。ソドムとゴモラはこのままでは滅ぼされてしまう、どうしよう、でも主は怖い、でも伝えるべきことを伝えたい、その葛藤のためにずっと、アブラハムはそれを聞いても、そこからさらにこの御使いたちがソドムの方に進んでいってもなお主の前に立って、でいつ言うべきか、きっと迷ったのかもしれません。主は取りなす人を待っておられます。そして主はその町にもし義人が何十人かいたとしたら、主はその町を滅ぼされないお方です。事実この世界、我々人類がノアの洪水で滅ぼされなかったのは義人ノアがいたからです。ノアとその8人の家族、そのたった8人がいたからこそ人類はこうして今もマナーを存続しているし、また本当にこの国もいろいろな災害が起きております。不法がはびこり、権力者たちは正しく治めず、本当に良くない治め方をしている。で、偶像もはびこり、また性も混乱し、そのソドムとゴモラのような状況になっているこの国においてさえも、今なおこうして滅ぼされずにいるのは義人がいるからです。皆さんがいるから、イエス・キリストによって神の御前で弁護しているからです。主は 御心にかなった生徒たちを望んでおられます。御言葉に聞き従う生徒たちを待っておられます。そしてその生徒たちを神の友としてくださいます。ヨハネの福音書、ヨハネの福音書の15章の14節から16節、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。イエス様が命じることを行うのであれば、あなた方は友ですとイエス様はおっしゃいました。さらに15節、私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。アメン。アブラハムは神様の命じることをことごとく守り行いました。父の家から出ることも守り行い、また割礼も守り行いました。ことごとく守り行ってきて、だからアブラハムは神の友となり、そしてアブラハムと神様の関係はしもべと主人というよりもむしろ友として、友達同士、友であるのであれば、その心の内に隠し持っているものはなく、互いに対等に話し合うことができます。実はアブラハムはそのこの後ですね、神様に対等に話し合います。そしてそのアブラハムの、取りなしですね、その取りなしは神様に喜ばれるものでした。神様は一人でも滅びることなく、イエス・キリストを信じる者が永遠の命を持つことを望んでおられる方だから、だからこのアブラハムは主の前に立って、そしてこのソドムのためにも取りなしたことを主は喜んでおられました。皆さんも神様のこれからなそうとしておられることをもし知りたいのであれば、神の友となるべきです。友となるには、さっきヨハネ15章14節で読んだ通り、イエス様が皆さんに命じることを皆さんが行うのであれば、皆さんはイエス様の友です。イエス様が命じること、それは互いに愛し合うこと、それがイエス様が特に皆さんに命じておられる戒めです。皆さんがイエス様の御言葉を守るのであれば、皆さんますます神の友とされていき、そして友であるなら主の御心を皆さんがますます主の方が打ち明けてくださるようになります。そして主は一人たりとも滅びることを望んでおられません。皆さんが破れ口に立って、そして主に取りなして、そして祈るのであれば、主はその取りなしの祈りを聞いてくださいます。この日本の国において、アブラハムのように取りなして、そしてますます神の友として、これから祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アブラハムがこの時代、ソドムやゴモラに対してさえも取りなしてくれたように、そうして主の御心を行ってくれたように、私たちもこの時代において神の御心を行い、御言葉を守り、そして神の友とされて、そして神様に取りなす者、祭司として 私たちもこの時代に立てられていることを思います。どうか私たちも祭司として取りなし、また神の友として歩む私たちでありますように、どうか助けてください。主よ、本当に滅びに向かおうとしている愚か者をあなたが憐れんでください。願うことなら彼らが立ち返り、そして悔い改めに導かれることを私たちも願い望み、またそのように戒めてはおりますけれども、しかしあなたのリミットは確かにあります。その時主よ、あなたはあなたの御心の通りなさってください。ただ私たちは知っております。主よ、あなたは人が滅びること、人が罪のゆえに死ぬことを望んでおられないお方であると、エゼキエル書に書いてある通りです。イエスよ、どうぞあなたの御心がなりますように。イエスよ、どうかあなたの御心がなりますように。この一日、主よ、あなたが導き祝福してください。今日はゴスペルがあります。どうかそれをディレクションする河合さんの上にあなたが知恵と力と祝福を与えてください。またそれに参加するすべての生徒たちの上にあなたが祝福と導きを与えてください。生徒たち一人一人の今日の仕事が祝福されますように、家庭が祝福され、学びが祝福されますように、今日のこの一日をあなたの御手に委ねて、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。